はい、スポテン山口は変わってゴーゴーレの派でございます。
はい、
どうですか今週は。
いや、そうですね、本当いろんな選手たちがね、今年在籍してくれました、はい、レノファ山口ですけれどもね、やっぱり今シーズンが始まる前に山口に来てくれて驚いた選手といえば、うん、皆川選手でしたよね。
はい、です
ね。はい、最近ね、出場のチャンスも得て、うん、2トップで今梅木選手とプレーをしていたりもするんですけれども、はい、そんな皆川選手、まあ、本当にこのシーズン振り返ってもらったら、それこそいい時もあればそうでなかった時もあったっていうね、お話なんかも聞けましたのでね、はい、このワンシーズンどうだったのかというところを中心にお話を伺っています。それでは早速聞いていただきましょう。皆川選手へのインタビューです、どうぞ。では自己紹介お願いします。
背番号9番レノファ山口皆川祐介です。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はファンサも行われていましたけれども、本当に多くのサポーターの方来てくださいましたね。
そうですね、まあ、今年最後のファンと触れ合う機会、ファン感が残ってますけど、
うんうん、
まあ、ありがたいです、
ね、なかなか、まあ、練習公開はあってもファンサができる、まあ、タイミングってあまり多くなかったような気もしますもんね、シーズン終盤は。
そうですね、まあ、自分たちの練習風景も見てもらえるいい機会だったので、うん、まあ、そう少ない回数でもいい機会だったのかなと思います。
そうですね。さて皆川選手、いよいよシーズン残り1試合ということになりましたけれども、どうですかその時間の感覚というか。私はすごく、まあ、いい意味でもそうでない意味でもすごい長かったなみたいな気もするんですけれども、皆川選手はどのように感じますか。
まあ、個人的にもチーム的にも、まあ、不甲斐ない結果だったなっていう印象で、出れない時期はやっぱきつい、なっていう感じもしましたけど、まあ、そこは変わらず、試合に出る準備っていうのは常日頃からしてたので、まあ、そこら辺は自分にとって長かったのかなっていう印象です。
まあ、どっちともというようなね、はい、言えないみたいな感じのシーズンでしたかね。そんな中でシーズン終盤チャンスもつかみました。前節を少し振り返っていきたいと思うんですけれども、途中出場ということになりましたが、ホーム戦最終戦となったあの町田戦はどのように振り返りますか。
そうですね、まあ、前半はまあボール握ってて、まあ、相手のロングボールにもうまく回収できてて、今シーズンまあそういう自分たちボール握ってても崩しきれ、うん、なかなか崩しきれないで、後半立ち上がりだったりそういうセットプレーでやられるっていう象徴したゲームだったのかなと思って、まあ、自分が1点ビハインドで入った時にはやっぱ何としても1点取ってホーム最終戦を勝ちで飾って、ファンサポーターの方たちと勝利を勝ち合いたいなと思ってたんですけど、まあ、残念な結果でした。
選手の皆さんの中ではやはり本当にボールを握っていてもそれは町田のペースだというような認識というか、そういった部分は少しやっぱりあったんですね。
まあ、ボールは持ててるけど持たされてるっていう印象と、まあ、あとはそれでもなんか町田には余裕があったのかなっていう
感じに見えたと。
そうですね。
わあ、なるほど、まあ、確かに町田さんはそういうサッカーを志向するチームですもんね、うん、そういったところもしっかり皆川選手分析をなさいながら後半に投入されて、そしてヘディングでの惜しい場面がありましたね。
そう、まあ、ヘディング、まあ、一発目で決めきれなきゃいけなかったですし、まあ、あとはファールの判定になってしまいましたけど、うん、まああいうところに顔出したり絡むっていうのはやっぱ練習からもできてたし、まあ、本当試合で最近はそういうところにボールも転がってくると思うんで、まあ、それは継続していかなきゃいけないことだなと思ってますけど。
入った時は梅木選手との2トップな感じで入ったんですかね。
そうですね、もう結構縦のボールも増えてたので、うん、まあシンプルにクロスも要求してけっては言われて、うん、入りました。
どうでしょうか梅木選手との2トップというのは。
そうですね、まあ、自分と翼が出た時は、まあ、いい関係性といい距離感を持ってやるっていうのを意識してるし、うん、まあ、そういう声掛けだったり彼が得意なことそうじゃないことを、まあ、自分もはっきり整理してると思ってるので、
うんうん、
そこは特徴を出してあげつつ苦手なことは極力自分の方へ負担をかけるように出してましたけど。
なるほど、なんか2人の関係性で得点がね取れた場面もありましたけれどもね、ホーム戦でなああいった試合はすごくなんかこう見ていても嬉しかったですね。なんかこう皆川選手と梅木選手切磋琢磨してきたフォワード同士が何かこう
切磋琢磨してるか分かんないですけど、
はい、
まあ、だけど、まあ、うん、泥臭いゴールがあいつの持ち味だし、うん、まあ、前節のように綺麗に抜け出して決めれないのも今の実力だと思うので
なるほど、
まあ、そういう意味でああいう場面をもっとその出た相方がもっと生かして生かされて、そういう関係性っていうのはやっぱ、うん、練習からやっていかなきゃいけないなと思って。
なるほど、岡山戦のねアシストでしたけどね、はい、まあ本当ね、ちょっと振り返っていきたいんですけど、あの今シーズン自体ね、皆川選手にとってはあの本当に思い切った移籍で、私たちこの元々の山口のサポーターにとっても、あの皆川選手が来てくれるみたいな、すごく嬉しかったんですけれども、山口での生活というのはいかがでしたか？
生活はやっぱ家族楽しんでくれてるっていうのは伝わってるし、まあ、何より子供たちが山口が住みやすい楽しいって言ってくれてるのはそれは良かったですけど、うん、まあ、あとは自分の仕事面でもっと、うん、活躍してる姿をもっと家族に見せたらなとは、まあ、後悔じゃないですけど、うん、もっとしてあげたかったなと思ってます。
そういえばピアノもね始めたっておっしゃってたじゃないですか。
いや、ピアノ探してる。
あ、探してて
結局ちょっと忙しくてやってないです
あれ、お話聞いたの本当に3月とかだったかな、
ちょっとワクターの時ですよね。
そうそう、ピアノ教室っておっしゃって、結局そうだったんですね。なるほど、いや気になってました、ちょっとずっと。
本当ですか？
はい、いいところ見つかったかなってそうだったんですね、わかりました。さて次は、まあ、皆川選手のとても特別な一戦になるんじゃないでしょうか。熊本戦があのラストゲームとなりますけれども、いかがですか？
まあ、本当に2023年シーズンラストの試合だし、うん、本当勝って終わりたいっていう思いと、向こうはホームゲームラストなので、はい、本当死に物狂いラスト来ると思うので、自分も出たら活躍して恩返しなんていうのを決めれたらなと思ってます。
2018シーズンですから、皆川選手はね、熊本を
5年
ですね。
まあ、でもその間に何回か試合もしたことあるんですけど、
まあ敵としてそこ以降はねしてきていらっしゃると思いますが、はい、あのスタジアムは私もね何度か見かせていただいたことありますけれども、いいスタジアムですね。
そうですね、まあ、あとは自分がいた頃よりもまた観客動員数が多くなって増えていて、まあ独特な感じもあるので、うん、まあそれを敵にしてやるのもやりづらいっちゃやりづらいですけど。
確かにそうですね。もう本当にラストの試合となりますけれど、さっきねおっしゃいました、あの、まあ、お互いに、残留が決まっている状況でのラストゲーム、でもやはりこう有終の美は飾りたいという意味では、どういった意識でこういう試合に臨んでいくことが必要でしょう。
まあ、まずは一人一人試合に出てくる、試合に関わるメンバーのモチベーションっていうのはやっぱ今までと変わらず、はい、週末に向けて準備をしなきゃいけないですし、うん、最後だし、今までやってきた分のところを、全部出し切ってやれればなと思ってます。
わかりました、全力で応援してます。
ありがとうございます。
はい、では最後になりますけれども、サポーターの皆さんにメッセージをいただいてもよろしいですか？
2023年ラストゲームを勝利で飾れるよう、頑張りますので、一緒に勝利を分かち合って、山口一番を踊れることを願って自分も頑張ります。応援よろしくお願いします。
はい、もう本当大詰め中の大詰めでございます。もう最後熊本でアウェー戦っていうことなんでね、はい、まあ当然ながらね熊本に行って応援という方もいらっしゃると思うんで、
うん、今回ですね、順位がもしかしたら熊本に勝ったら上がる可能性のある戦いなんですよね、
は
い、
今シーズン上はいわき FC、
そう
で栃木もおるね。
で勝ち点差を見ていただきたいんですが、
はい、ないですねそこは。
そうですよね、なので可能性としては、はい、16位かな、はい、で終わる可能性がまだ残ってるんですよ、まあ、もちろん他会場の結果によりますけれども、
はい、
なのでまあシーズン締めくくるという意味ではしっかり勝って一つでも順位を上げてやっぱり終わりたいよね、はい、
でも可能性ありますよ。だってロアッソ16位のロアッソとレノファーがやるわけでしょ、
はい、
で16位のロアッソ、17位の水戸、18位の栃木、19位のいわき、まあ、20位の山口も含めてですけど、 全節全チーム負けてます。だから直接対決の熊本にとレノファはまあ引き分けはあるかもしれないけど、どっちが勝つとするじゃないですか、
はい、
じゃあそれがレノファだったとする、だったら前節と同じように水戸、栃木、いわきが負ければ16で終わるって
そういうことですよ、はい、
これ水戸対いわきとかはないんかね。
いや違った気がするな
まあまあまあまあまあ、それだったらね、
うん、
まあ、まあ可能性はあるね。
可能性あるんですよね、はい、なのでまあ本当に苦しいシーズンでした、うん、今シーズン正直なところ本当に苦しいシーズンだったので、はい、まあ、最後は本当にねしっかり勝利をして優秀の美というところを飾ってもらいたいなと、はい、
そうですね、
思います、
は
い、
まあ、J2 全体としてはもうオープニングから言ってますけれども、
うん、
プレーオフ進出のこの争いですよね。6位のヴァンフォーレ対、そのラインから1個漏れているモンティドゥ山形との直接対決、
ここはすごいな。
その1個上の5位のジェフ千葉対1個下の8位のビファレン長崎の戦い長崎も負けられない、山形も負けられない、
はい、
甲府はまあイーブンでもいけるかもしれないですけど、それで甲府と山形が引き分けて長崎勝ったら長崎が入っちゃうから、ね、
そうなんですよ、急にトーンって上に上がってくる可能性もあるのでね。
おもろ
いや、おもろって言ってる場合じゃないんですけどね本当は
そういうところも必要じゃないですか、やっぱり、
はい、
それがリーグ戦として ね、
そ う、 ね、そうです、
ここまで41試合やってきた、はい、果ての42試合目がそうなるってやっぱ面白いじゃないですか。
いや、日程くんすごくないですか。
え、
日程くん、あれ、日程くんご存知ないですか。日程くんってあの J2、うん、まあ、J1、J2、J3 の全て の、 その組み合わせを決めるですよ、うん、一番最初日程くんっていう何なんだろう、あれ、何かが、なんか日程くんっていうのがあるんですよ、人なのかなんか機械なのかよく分かんないですけど、うん、なんかそれが決めてるらしいです。
え、僕ぐらいの年のおっさんが引いてるんじゃないですか。
いや、そうだとしたらそのおっさんがすごいな本当日程くんだとしたらそれが、
ね、
はあ、毎年なんかこういうドラマがあるんで ね、
ね、
はい、
素晴らしい。はい、ということで、次は最終戦、ね、第42節11月12日日曜日午後1時キックオフでロアッソ熊本戦です、
はい、
最後もしっかり応援しましょう、
応援しましょう、
はい、ゴーゴリの原石もお楽しみに。